改めまして、皆さんおはようございます。すぐる一週間の歩みはいかがお過ごしでしたでしょうか。突然ですが、こんな歌を聞いたことはありませんでしょうか。毎日毎日僕らは鉄板の上で焼かれて嫌になっちゃうよ。ある朝僕は店のおじさんと喧嘩して海に逃げ込んだのさ。今から47年前に大ヒットした泳げたい焼きくんという歌の歌い出しです。ちなみにこの歌を特徴的な歌い方で歌っていたのはシモン・マサトという歌手で、その芸名のシモンは聖書に出てくるシモン・ペテロのシモンから来ています。彼はクリスチャンなんですね。それはさておき、そんな泳げたい焼きくんの歌は実は結構悲しい歌であります。最初こそいい感じで、たい焼きくんは鉄板の上から解放されて大海原で自由を満喫するのですが、その後サメに襲われそうになったり、塩水で体がふやけそうになったり、さらにはお腹が空いてどうしようもなくなってしまうのであります。そしてついに餌にありついたかと思えば、それはなんと釣り針で、最後に釣り上げたおじさんに食べられてしまうという結末なのであります。ある意味、何でもかんでもその場を飛び出せばいいということではなく、時にその場に留まる、その場に留まるということも大切なのではないでしょうか。ちなみにこちらは本物の魚の方ですが、水を得た魚という表現があります。魚はある意味水の中に留まることによってこそ自由であり生きられるのではないでしょうか。ぜひ私たちもまずは神の愛に、そして主にある兄弟姉妹や家族の愛にとどまりたいものであります。そして今ウクライナ周辺では平和が乱され、日常生活が送れない大変な事態となっておりますが、戦争を仕掛けている方々もぜひ愛の中に踏みとどまれますよう熱くお祈りしたいと思います。ヨハネの福音書第15章5節、ヨハネの福音書第15章5節、私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れては、あなた方は何もすることができないからです。まずは、主なる神様の大いなる愛のうちにとどまりましょう。そして、主の愛にとどまりつつ、満たされたならば、なすべきことをさせていただきましょう。主につながりながら、原動力である恵みをいただいて、キリスト者の使命、クリスチャンの責任としての福音宣教に出て行かせていただきたいものであります。さて、今朝与えられております聖書の箇所は、一人のサマリアの女性がまさに彼女の日常生活の一端である水汲みをしている様子を描き出しております。通常、女性たちは日の高くない早朝か夕刻にそれをするものでありますが、彼女には事情があり、人目を避けて当時のユダヤの時間の6時、すなわち私たちの時間でいうところの正午、昼の12時にそれを行っておりました。そんな誰もいないはずの真っ昼間の井戸の傍らに、主イエス・キリストは座っておられたのであります。パリサイ人たちの不穏な動きを察知してか、主イエスはユダヤでの活動を一旦中止し、ガリラヤへ戻ることになったようでありますが、その際、通常一般のユダヤ人が避けて通るはずのサマリアをあえて訪問された結果でもありました。こうして、このサマリアの女性のやや歪んだ日常に、主イエス・キリストは介入されたのであります。 4節には、主イエスはサマリアを通って行かなければならなかったと記されておりますが、その理由は明かされておりません。もしかしたら主イエスは、このサマリアの女性との出会いのためにこそ、そこに行かなければならなかったのではないでしょうか。結果的に、この出会いを通して、主イエス・キリストはこのサマリアの女性の人には言えない辛さに寄り添い、その心の闇に光を当て、彼女の心の渇きを癒すことになったのであります。このように、主イエス・キリストは神の摂理のうちに、私たちの何気ない日常のただ中にも、あたかも偶然かのように現れ、あなたと出会い、私と出会われ、あなたの、そして私の日常に関わってくださる、いい意味で介入してくださるのであります。そんな主の足跡を見つけ、神様の介入を見逃さないためにも、その霊的な感性を研ぎ澄ますべく、これからの礼拝のひととき、ことに霊的な糧、御言葉をいただくときを大切にしてまいりたいと思います。さあ、私たちも日常から離れ、非日常としての神の恵みの御座、命の泉、その井戸の傍ら、井戸端に腰を下ろさせていただきましょう。どうぞ皆さん、今背負っていらっしゃる日常という名の水瓶を一旦下に下ろしてください。日常という水瓶は下に置いたでしょうか。では、御言葉の世界へと入ってまいりましょう。冒頭に触れましたように、今朝の箇所の主人公、サマリアの女性は、わけあって誰もいないであろう。文字通り、井戸端会議のありえない、日の高い正午頃を狙って、ヤコブの井戸に水汲みに来たのであります。彼女が、他の誰とも会いたくないわけとは、18節で主イエスが、あなたには夫が5人あったが、今あなたと一緒にいるのは、あなたの夫ではない、と言っている事情であります。すなわち、彼女は相次いで5回結婚しましたが、不幸にもうまくいかず、現在一緒にいる男性も正式な夫ではない、そんな事情でした。まあ、ここまでとはいかないまでも、誰にでも、人には決して言えない事情というものがあるのではないでしょうか。言うなれば、その人の闇の部分、心の闇であります。ちなみに、このサマリアの女性は、相次ぐ結婚と離婚、そして公にできない同性生活にあっても、決して満たされていない。もっと言えば、乾いているという状況がありました。そのあたりが、彼女が水を汲みに来たという行動に象徴的に表されているのではないでしょうか。彼女はまさにその心が、魂が乾いていたのであります。何度か申しておりますように、一般的にも聖書的にも、私たち人間はある意味器のような存在であり、満たされる必要があるのであります。故に人という器は乾いていると不安になるのです。このサマリアの女性は肉体的身体的以上に、まさに霊的精神的に乾いていたのではないでしょうか。そんなサマリアの女性に主イエスは出会われ、本質的なポイントを語られます。13節から14節をご覧ください。イエスは答えて言われた。この水を飲む者は誰でもまた乾きます。しかし私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません。私が与える水は、その人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。ここで言われていることは、主イエス・キリストは肉体的、身体的な渇きを癒す物質としての水、H2O ではない、霊的、精神的な渇きを癒し、永遠の命、すなわち救いへとつながる命の水、霊的な水を与えてくださるということであります。そしてそのような命の水は、渇きを癒そうとして繰り返される人間的な虚しい努力によってではなく、31節から38節に記されている主イエスと弟子たちのやや分かりづらいやりとりに示された、まさに主イエスキリストの十字架と復活の出来事という 神の御業、救いの恵みによってこそ与えられるということを聖書は私たちに伝えようとしているのではないでしょうか。ちなみに31節から38節の段落で主イエスは、あなた方の知らない食物があり、それは私を使わした方の御心を行い、その御業を成し遂げることだと述べた後に、一人が種をまき、他の者が刈り取るということわざを引用されておられますが、これは明らかに神の御心としての十字架と復活を主イエス・キリストが引き受けて、贖いの御業を成し遂げてくださるときに、そんな救いの種の結実の収穫、刈り取りとしての救いに、あなた方、すなわち私たちが預かることができるということなのではないでしょうか。サマリアの女性は15節で、先生、私が乾くことがなく、もうここまで汲みに来なくてもよいように、その水を私にくださいと言っておりますが、もちろん、霊的な水、命の水には、何時間もかけてオアシスまで汲みに来るような人間的な努力は必要ないのであります。いや、それどころか、彼女が相次ぐ5人の男性との結婚生活や、現在の同性生活に象徴されるような、自分を何かで満たそうとする、虚しい努力も一切必要ないのであります。ちなみに、ある仲介者は、この5人の男性を、私たち人間が頼ろうとする、いくつもの虚しい宗教や哲学などを象徴しているとも説明しています。では私たちが命の水、救いをいただくには、どうしたらいいのでしょうか。それにはまず私たちが真の意味で頼るべきであり、真に私たちを満たしてくださるお方、それが誰かを見極める必要があるのではないでしょうか。現にこのサマリアの女性は同棲中の男性をも含めまして6人をも見誤っているのであります。興味深いやり取りがあります。25節から26節をご覧ください。25節から26節。女はイエスに言った。私はキリストと呼ばれるメシアの来られることを知っています。その方が来られるときには、一切のことを私たちに知らせてくださるでしょう。イエスは言われた。あなたと話しているこの私がそれです。言語のギリシャ語で、この私がそれですというのは、エゴエミという言葉になっています。東大元暮らし、案外身近にいても気づかないものなのではないでしょうか。そのことは、復活の主と出会ってなお目が閉ざされていたエマオ途上の弟子たちなどの姿に象徴的に示されているものと思われます。しかしながら、メシアキリストはまさにその方自身が頼るべき方であること、私たちの渇きを癒し、救いを与えてくださる方であることを私たちに明確に示してくださるのであります。いわゆる私たちは霊的な耳を研ぎ澄ませて、その御声に聞き従う必要があるのではないでしょうか。そして御言葉も次のように教えてくれております。ヨハネの福音書14章6節。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ、誰一人、父の身元に来ることはありません。使徒の働き、4章12節。この方以外には、誰によっても救いはありません。世界中でこの皆の他には、私たちが救われるべき名としては、どのような名も人間には与えられていないからです。私たちはただ信じて、このお方からその命の水をいただくということであり、そのためにはそれをくださる方に全幅の信頼を置いて身を委ねるということに他なりません。そんな私たちに必要な姿勢は、何かにしがみつこうとする姿勢、言うなれば抱っこちゃん人形のような姿勢ではなく、あの黒猫大和の宅急便のローマークの子猫のように、親猫に身を任せる姿勢なのではないでしょうか。しがみつくのではなく、身を委ねるのであります。 ちなみにサマリアの女性がどのタイミングで主イエス・キリストを完全に信じ、完全に明け渡したのかは、今朝の箇所では必ずしも明確ではありません。29節では、来て見てください。私のしたこと全部を私に言った人がいるのです。この方がキリストなのでしょうかと、やや煮え切っていない。まだ必ずしも信じきれていない様子が見受けられます。しかしながら、39節の読み方によっては、状況はさらに進行し、サマリアの女性がイエスをキリストと信じ、彼女に救いの確信があることを見て取ることができるのではないでしょうか。39節。さて、その町のサマリア人たちのうちの多くの者が、あの方は私がしたこと全部を私に言ったと証言したその女の言葉によってイエスを信じた。これはすなわち、あの方は私がしたこと全部を私に言ったと証言したその女のその後の言葉によって人々は主イエスを信じたとも取れるのであります。その一方で、果たして私たち人間は完全に主を信じきれるものなのでしょうか。ある意味、そうではないかと、ないのではないかと思います。むしろ、憐れみ深い主はそんな信じきれない、か弱い信仰も含めて私たちを受け止めてくださるのではないでしょうか。故に私たちは謙虚に、あの口が聞けない霊に疲れた子供の父親のごとく、こう言うべきなのではないでしょうか。信じます。不信仰な私をお助けください。信じます。不信仰な私をお助けください。そして、やがてその信仰を増し加えていただく、成長させていただきたいと思います。最後になりますが、メシア、キリストに出会ったサマリアの女性は、その後どうしたのでしょうか。28節以下をご覧ください。28節から29節。女は自分の水瓶を置いて町へ行き、人々に言った。来て見てください。私のしたことを全部を私に言った人がいるのです。この方はキリストなのでしょうか。そして飛んで39節。さて、その町のサマリア人の多くが、あの方は私がしたこと全部を私に言ったと証言したその女の言葉によってイエスを信じた。さらに続く箇所は、その後主イエスの言葉そのものによって信じた人々が多く出るなど、まさにサマリアリバイバルを報じているのであります。ところで、福音のことを新約聖書の言語ギリシャ語でエウァンゲリオンと申します。かつて大流行しましたあのアニメエヴァンゲリオンはここから来ております。そしてそんな福音エヴァンゲリオンの動詞がエヴァンゲリゾーで、良い知らせ、福音を伝えるという意味があります。福音エヴァンゲリオンの動詞エヴァンゲリオンではなくエヴァンゲリゾーは、良い知らせ、福音を伝えるという意味があるんですね。さらに言えば、それをする人のことを英語でエヴァンジェリストと言いまして、日本語では伝道者と訳したりいたします。さて、主イエス・キリストによってエヴァンゲリゾー、すなわち福音を伝えられたサマリアの女性は、今度は自らがエヴァンゲリゾー、すなわち福音を伝える者、エヴァンジェリストとして出ていったのであります。ある方は言いました。一本の点火された松明は、他の火が灯っていない松明に点火するのに役立つ。一本の点火された松明は、他の火が灯っていない松明に点火するのに役立つ。まさにこのサマリアの女性は、一本の点火された松明として、多くの人々に福音の火を分かち合っていったのではないでしょうか。またこうも言えるかもしれません。空の器は傾けても何も出てくることはありません。しかしながら、満たされた器は他の空の器を潤すことができるのであります。満たされた器は他の空の器を潤すことができるのであります。まさにこのサマリアの女性は、主イエス・キリストから生ける水をいただいて満たされた器になり、 そのおこぼれ、いや恵みを多くの他の人たちと分かち合ったのではないでしょうか。28節には、サマリアの女性が自分の水瓶を置いて町へ行ったことが記されております。この水瓶を置いて、水瓶を置いてという表現はある意味象徴的ではないでしょうか。もしかしたら彼女が真っ昼間に抱えていた水瓶は、いつまでも満たされない彼女の心、あるいは罪深い生活を象徴していたのかもしれません。しかし彼女は真のメシアである主イエス・キリストに出会い、福音を伝えられ、生ける水をいただいて満たされたのであります。その渇きが癒されたのであります。それゆえに彼女の過去を象徴する水瓶はもはや必要がなくなり、置いていったということかもしれません。山奥の秘湯の湯治場に杖が山積みになっていることがありますが、それはその温泉の効能が極めて高く、よく効いて、来るときは杖をついてきた人が、帰りは杖を置いていったということを表しているのと似ているのかもしれません。と同時に、キリストと出会った後の新しい生活には、過去の生活を捨て去る、置いていくことが求められているのであり、そういうものと決別し、引きずってはならないということを表しているのかもしれません。そういう意味では、私たちもそれぞれ自分の水瓶を置いているかどうか、確認、吟味いたしたいと思います。さらに言えば、ある意味彼女の置いた水瓶は、彼女の生活を象徴しているとも言えるのではないでしょうか。現代を生きる私たちにとっても、水は必要不可欠で、水道はまさにライフライン、生命線の重要な一つであります。ただ、このサマリアの女性の福音宣教は、一時的であれ、そんな大切な生活を置いてまでの、生活をある程度犠牲にしてまでの福音宣教だったのかもしれません。そこまで彼女を福音宣教、伝道、エヴァンジェリズムに駆り立てたものは一体何だったんでしょうか。それは救われた喜び、満たされた嬉しさ、福音の恵み深さであり、それを是が非でも誰かと分かち合いたい、伝えたいという思いだったのではないでしょうか。良い知らせ、福音とは、伝えられて初めて福音となるのであります。福音とは、伝えられて初めて福音となるんですね。ぜひ、私たちも初心に帰り、福音を聞いて救われた喜びを思い出しつつ、水瓶を置いて、すなわち、それなりの犠牲は覚悟しながらも、大切なあの人に、大切なこの人に、自分自身がすでに伝えられている福音の恵みを分かち合おうではありませんか。霊的な渇きを癒されたものとして、その責任を、福音宣教という責任を喜んで果たしてまいりたいと思います。このコロナ禍だからこそ、良い知らせ、福音を必要としている人は決して少なくないのではないでしょうか。イザヤ書52章7節。イザヤ書52章7節。良い知らせを伝える者の足は山々の上にあって、なんと美しいことよ。良い知らせを伝える者の足は山々の上にあって、なんと美しいことよ。癒された者の使命として、良い知らせ、福音を分かち合わせていただきましょう。今週も一言お祈りをさせていただきます。御在天の恵み富田も、私たちの父なる愛なる神様、あなたの尊き御名を賛美し、そのくすしき御業を褒めたたえます。週の初めの日の朝、主イエスキリストの十字架と復活を覚えて礼拝できましたことを感謝いたします。現在、地球規模の脅威としての新型コロナウイルス感染症第6波により、教会堂での対面での礼拝を休止しております。どうか主を一人一人をお守りください。働くエッセンシャルワーカーの方々のその働きをお支えください。そして願わくば、一刻も早く教会での礼拝が再開できますようにお導きください。教会につながる巨大姉妹の中には、健康に問題が生じている方々がおられます。どうか一人一人に必要な癒しの御手を差し伸べてください。あるいは様々な試練、困難の中にいる方々がおられます。 どうぞ主よ、あなたがそれぞれに最善をなしてください。そして世界に目を向けますならば、今ウクライナ周辺では大いに平和が乱されております。戦火が上がり、血が流され、尊い命が失われつつあります。そこには私たちの想像を超えた問題があるかもしれませんが、主よどうか状況を少しでも改善し、速やかに平和を回復してください。今日から新しい一週間が始まります。あなたが私たちに先立って導き、後ろにあって後押しし、横にあって一人一人をお支えください。この礼拝の時を感謝しつつ、この切なる祈りを救い主主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。